ではお伝えしてまいりましょう。はじめはコラム、新宿、街、人、仕事です。区長中山博子。残暑が続いていますが、高く澄んだ空に少しずつ秋の気配が感じられるようになってきました。さて、中国の GDP 国内総生産が日本を抜いて世界第2位となったと報道されていますが、区内には中国からの留学生や経済活動に携わっている方が多く暮らしています。日本と中国には不幸な歴史もありましたが、草の根レベルでは人々の深い交流がありました。中国の近代化に力を尽くし、国父と呼ばれる孫文も日本とつながりが深く、彼の活躍を支えた日本人梅屋正吉は新宿ゆかりの人です。梅屋は映画会社日活を創業した実業家で、百人町二丁目に屋敷と撮影所を構えていました。梅屋のひ孫で日比谷松本楼常務の小坂綾乃さんの著書革命をプロデュースした日本人によれば、梅屋は孫文と友情を結び、君は兵をあげよ、我は財をあげて支援す、と生涯にわたり活動を支え続けたとのことです。その額は現在の金額で1兆円とも言われています。孫文と孫家の三姉妹の次女である孫慶齢の結婚式も百人町の梅屋の屋敷で行われました。こうした梅屋と孫文の交流は上海万博の日本館でも先月展示されました。新宿の街を舞台にこのような日中の交流が行われていたことは象徴的です。外国人旅行者の満足度が一番高い街でもある新宿は、これからも多文化共生を進め、人々の交流が多様な実りを結ぶことを願っています。コラム、新宿、街、人、仕事でした。次に生活習慣を振り返るチャンスです。今年は受けましたか、健康診査をお届けします。健康への関心が高くなっているにもかかわらず、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病などの生活習慣病は増え続け、現在死因のおよそ6割を占めています。生活習慣病の発病に大きく影響しているのがメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群です。こうした状況を改善するため、生活習慣病の予防と早期発見・治療を目的に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を40歳から74歳の方を対象に、各医療保険者・健康保険組合などが実施しています。新宿区の国民健康保険に加入している方へは、原則として新宿区が実施します。生活習慣病はほとんどの場合自覚症状がなく、徐々に進行します。年に一度はご自分の健康状態をチェックし、生活習慣の改善にも役立てましょう。健康診査は定期的に通院している方も受けられます。ぜひご利用ください。特定健康診査・特定保険指導の流れです。まず特定健康診査を受けます。そして検診結果などに基づく判定・結果通知により、生活習慣病の危険がなかった方、それから生活習慣病になる危険信号が出始めた方と、生活習慣病になる危険信号が出ている方、こちらに分かれます。この生活習慣病になる危険信号が出始めた方、また危険信号が出ている方に、健康づくりのための情報を提供します。それから無理のない改善策を専門家が一緒に考えます。生活習慣病になる危険信号が出始めた方と危険信号が出ている方、こちらに特定保険指導を行います。また生活習慣病になる危険信号が出始めた方、動機づけ支援として具体的なアドバイス、実施状況の確認およそ半年後、また危険信号が出ている方、こちらは積極的支援として具体的なアドバイス、継続的な支援およそ半年後、実施状況の確認を行います。さて、この健康診査を受けるには、 40歳から74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、新宿区が無料で実施します。22年度の受診は12月31日までです。検診票は対象の方全員に5月末にお送りしています。検診票をご用意の上、次にお伝えする実施場所へ電話予約してください。なお、検診票がお手元にないときは、新宿区役所健康審査ご案内センター、電話5273-3584番まで、11月30日火曜日までの月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後7時の間にどうぞ。予約方法もご案内します。40歳から74歳で国民健康保険に加入し、21年6月1日から22年6月30日の間に健康審査を受診していない方には、健康審査のご案内のハガキを順次お送りしています。実施場所並びに予約先です。保健センター、こちら2日制、64歳までの方。保健センター専用健診予約センター、電話 3200-1508 番へ、健診希望日の8日前までに予約をしてください。月曜から金曜日の午前9時から午後6時の間です。なお、翌月の日程は毎月5日号の広報新宿でお知らせしています。また、区民健康センター、こちらは月曜から金曜日の午前8時半から午後5時の間に、電話 3208-2222 番です。そして、区の委託医療機関、区内診療所など、こちらは検診票に同封する健康審査がん検診のお知らせの実施期間一覧表から希望の医療機関を選び、直接予約してください。国民健康保険以外の健康保険に加入している方へは、各医療保険者、健康保険組合、共済組合、協会健保、国民健康保険組合が実施します。実施方法など詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。また、16歳から39歳の方、75歳以上の方へは、新宿区が無料で実施しています。詳しくは毎月5日号の広報新宿でご案内しています。次に、特定健康審査、特定保険指導を受けた方の声をご紹介します。まず、特定保険指導で無理のないプランを相談でき、ダイエットに成功しました。このまま続ければ諦めていたワンピースも着こなせるのではないかと思い、今年も結果が楽しみです。40代女性の方。また、5年前まで自分は大丈夫だと自信を持っていました。何の自覚症状もなかったからです。健康審査の結果、収縮期血圧が170もあり、すぐに治療を開始しました。おかげさまで脳梗塞にもならず、毎日元気に過ごしています。通院しながらも毎年の健康審査は必ず受けています。60代男性の方。以上です。詳しいことの問い合わせは、健康推進課健診係、第二分庁舎分館1階、電話 5273-4207 番までどうぞ。以上、今年は受けましたか健康審査をお届けしました。続きまして、9月20日から26日は動物愛護週間です。人も動物も住みやすい街を目指して、と題してお届けいたします。人と動物、ペットが上手に付き合い、生活がより豊かになるよう、区は様々な取り組みを行っています。今回は地域猫対策や、住宅密集地における犬猫の適正使用ガイドラインを紹介します。地域猫対策。飼い主のいない猫との共生を目指しています。毎年およそ20万頭の猫が全国の自治体に収容され、その多くが殺処分されています。飼い主のいない猫の排泄物による苦情も多く、地域での対策がますます必要になっています。地域猫対策とは、区では増え続ける野良猫への苦情相談に対応するために、平成13年度から人と猫の調和の取れたまちづくり事業を進め、地域住民、町会、ボランティア団体などの皆さんと保健所の共同で野良猫の増加を防ぐとともに、猫による被害の防止に取り組んでいます。現在、9カ所の特別出張所管内で取り組みが行われています。 20年2月には各地域の活動をつなぐ人と猫との調和の取れたまちづくり連絡協議会が発足し、野良猫問題を地域で解決する仕組みづくりを進めています。地域猫対策の流れ。1、打ち合わせ会の実施。町会役員、地域住民の皆さん、猫で困っている方などと保健所の職員が情報を交換し、問題解決のための方法を確認します。2、取り組みの開始。活動する方と役割分担を決めます。町会の掲示板、回覧板、チラシなどで地域の皆さんにも取り組みをお知らせします。3、去勢不妊手術の実施。猫を保護し手術をします。手術費用の助成制度があります。手術が終わった猫には耳の一部をカットするなどの目印をつけます。4、手術後の猫は地域で管理。決められた場所での餌やり、トイレの設置、後片付けなどを行い適切に管理します。さて、地域猫パネル展を開催します。人と猫との調和の取れたまちづくり連絡協議会のメンバーと保健所職員が地域猫対策を説明します。当日直接会場へおいでください。日時は9月19日日曜日午後1時半から4時まで、雨の場合は中止です。会場は区役所本庁舎正面玄関前です。次に、被災時の動物救護活動。まず、しつけによる備え。災害時はペットとともに避難所へ行くこともあります。日頃からトイレの訓練、無駄吠えをしない、ケージの中で生活する、待て、座れなど指示に従うなどの基本的なしつけをしてください。避難時に持ち出すもの。ペットの3日分の食料、水、薬などが必要です。またケージ、ペットシーツなどもすぐ持ち出せるように用意してください。避難所での動物救護体制。災害時には人もペットも避難所に集まるため、区が各避難所に配布している学校避難所用動物救護マニュアルをもとに、地域の皆さんに救護体制づくりを検討していただいています。被災時はペットの飼い主を中心に動物救護部を作り、餌やりや排泄に伴う清掃を行います。負傷したペットや飼い主が不明の動物の受け入れも必要です。今から避難所ごとに準備をしておきましょう。総合防災訓練での動物救護訓練。区の総合防災訓練では、東京都獣医師会新築支部と協力して、動物救護所設置訓練を実施しています。救護所の設置、受付の方法、獣医師によるカルテ作成、救護用資材の使用方法、マイクロチップ読み取りの実演などを行っています。さて、ペットの適正な管理を。住宅密集地における犬猫の適正使用ガイドラインです。今年2月に環境省が策定したガイドラインは、増加するペットが引き起こす住宅密集地における近隣トラブルを解説しています。トラブルの多くはペットの飼い方を改善することで防ぐことができます。今回はガイドラインの一部を紹介します。これからペットを飼う方へ。あなたの住まいでペットを飼えますか？多くの集合住宅はペットを飼育できません。飼える環境でも転居や転勤の可能性がある場合は慎重な判断が必要です。飼いたいペットはあなたのライフスタイルに合っていますか？必要な世話は種類によって大きく異なります。あなたの家族はペットを飼うことに賛成していますか？ペットを飼うときは家族全員の同意を得てからにしましょう。動物に対するアレルギーを持っている家族はいませんか？動物の毛、フケ、排泄物にアレルギー反応を起こす方もいます。飼う前に医師に相談するなど慎重に判断してください。毎日欠かさず世話ができますか？餌を与えたり、排泄物を始末するほか、しつけなどもあります。最後まで世話をするつもりがないなら飼うことはやめましょう。あなたの体力で世話ができますか？ペットや自分が老いた時の世話も考えて、種類や大きさを選んでください。さらに、 近隣に迷惑をかけないように配慮できますか？排泄物の始末、防音対策、必要なしつけなどを実行しましょう。犬や猫の一生にかかる費用を考えてみましたか？購入費用だけではなく、食費、衛生費、治療代なども考えましょう。生涯の計画を立ててみましたか？10年以上生きる犬や猫も多くなっています。予測できる将来の生活の変化に対応できるか、よく考えましょう。万一飼えなくなった時のことを考えていますか？飼い主の突然の病気や怪我などで飼えなくなった時に代わりに飼ってくれる人を見つけておきましょう。どこで購入するか考えましょう。東京都動物愛護相談センターや動物保護ボランティアの活用も考えましょう。以上です。次に、飼い主は責任ある管理を、ペットの安全確保を、放し飼いにしない。犬の放し飼いは都の条例で禁止されています。また猫は室内だけで暮らせる動物です。事故や病気のリスクを避けるためにも猫は室内で飼いましょう。迷子にしない。犬には必ず観察を、猫には飼い主の連絡先を書いた名札をつけましょう。また散歩の時は必ずリードをつけましょう。去勢・不妊手術の実施。発情によるストレスからペットを解放するため手術をしてください。毎日の健康管理。人間が食べる塩分や糖分が多い食べ物などはペットには有害です。ペットに異常があったら早めに動物病院を受診してください。また人と動物の共通感染症にご注意を。人と動物の間で感染する病気は世界でおよそ200種類が確認されています。次のことを守ればほとんどの感染症は予防できます。口移しを避けて同じ食器は使わない。口づけなどを過剰に接触しない。ペットに触った後と飲食の前には手を洗う。排泄物はすぐに片付け、処理後は手を洗う。衛生的な飼育環境を保つです。また高齢のペットにも適切な世話を。獣医療の進歩や食生活の改善で10年以上生きる犬や猫も多くなっています。視力、聴力、嗅覚の低下や介護が必要になる場合もあります。認知症など気になる症状がある場合はかかりつけの獣医師に相談して対処しましょう。ペット何でも相談のご利用を。区内18カ所の動物病院で相談を受け付けています。ペットの正しい飼い方、しつけ方、健康問題などを電話でも相談できます。平成21年度は159件の相談があり、犬や猫のほかウサギ、ハト、モルモット、スズメに関する相談も受けました。ペット何でも相談協力動物病院、東京都獣医師会新宿支部加盟動物病院をそれではご案内します。病院名と所在地、それと電話番号です。木村動物病院、馬場下町50、電話 3203-0011 番。市ヶ谷動物病院、市ヶ谷柳町25、宮坂ビル1階、3269-1299 番。新宿動物病院、新宿7-11-5、ケヤキハウス2階、5272-1323 番。遠藤動物病院、北新宿3-9-3、3371-7182 番。アーバン動物病院、大久保2-3-16、サニー大久保102、3204-1323 番。辻記念動物病院、高田の馬場1-20-2、3200-0076 番。ワトソン動物病院、西早稲田1-11-8、ビラ早稲田1階、3200-1098 番。藤木獣医科病院、西早稲田2-21-6、3200-1715 番。黒田獣医科病院、中落合3-24-16、3954-2733 番。林田動物病院、上落合2-27-10、3362-8650 番。吉沢動物病院、西落合4-17-12、3951-5780 番。御嶽橋動物病院、百人町4-9-2、 第二浅見ビル5332-6866番、牛込犬猫病院南山伏町2-15-3268-8059番、相川動物医療センター西落合4-3-15988-7888番、花園動物病院新宿1-25-11-105-3352-2115番、北村動物病院早稲田鶴巻町556マンション暁1階3203-1190番、早稲田動物病院早稲田鶴巻町110-3207-9511番、トッキー動物病院北新宿1-36-3-5338-6870番と以上です。詳しいことの問い合わせは第二分庁舎3階衛生課管理係、電話5273-3148番までどうぞ。人も動物も住みやすい町を目指してをお伝えしました。変わりまして福祉ガイドです。まず赤い羽共同募金運動にご協力を。地域の福祉みんなで参加。皆さんの助け合い精神に支えられるこの運動は64回目を迎え、今年も10月1日金曜日から始まります。温かいご支援ご協力をお願いします。お問い合わせは区社会福祉協議会、電話 5273-2941 番までどうぞ。次に青年貢献入門講座、任意貢献と法定貢献、遺言相続。青年貢献制度は認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を支援する制度です。日時は9月24日金曜日午後2時から4時、会場は富山 2-11-101 富山障害学習館、費用は無料です。申し込みは電話かはがき、ファックス、電子メールで記載例の通り記入し、郵便番号 169-0075 高田馬場 1-17-20 区青年貢献センター、電話 5273-4522 番、ファックス 5273-3082 番、 E メールアドレス skc@shinjuku-shakyo.jp こちらまでどうぞ。先着40名です。次に民間賃貸住宅の家賃を助成します。1、子育てファミリー世帯向け。対象は22年10月1日現在、次にお伝えするすべてを満たす世帯50世帯です。区内の民間賃貸住宅に居住し住民登録をしている、義務教育終了前の子どもを扶養し同居している、21年中の世帯の年間総所得が510万円以下、月額家賃が22万円以下で滞納していない、住民税を完納している、区の転入転居助成を受けていないなどです。助成期間は5年間を限度に、金額は月額3万円です。次に2、学生勤労単身者向け。対象は22年10月1日現在、次のすべてを満たす方30名。区内の民間賃貸住宅に居住する単身世帯で住民登録をしている、18歳から28歳、昭和56年10月2日から平成4年10月1日生まれ、月額家賃が9万円以下で滞納していない、他の公的な住宅扶助を受けていないなどです。助成期間は3年間を限度に、金額月額1万円です。いずれも申し込みは所定の申し込み用紙封筒で10月15日金曜日までに郵送してください。15日の消印有効です。申し込み用紙と募集案内は10月1日金曜日から15日金曜日の間に、住宅課および本庁舎1階区政情報センター、本庁舎2階子どもサービス課特別出張所、区立中央四ツ谷鶴巻の各図書館で配布しています。図書館は休館日、その他は土曜日曜日祝日を除きます。なお新宿区のホームページからも取り出せます。抽選および発表です。 こちら、申し込みが募集数を超えた場合は、10月29日金曜日午後3時から、区役所第一分庁舎1階ロビーで公開抽選を行います。結果はハガキで申し込み者全員にお知らせするほか、住宅課に掲示します。なお、新宿区ホームページでもお知らせします。お問い合わせは本庁舎7階、住宅課、居住支援係、電話5273-3567番へどうぞ。さて、いつまでも元気で生き生きと、生きがい作り事業に参加してみませんか？高齢化が進む中、高齢者の方がいつまでも地域の中で生きがいを持って生き生きと暮らし続けられる社会を作っていくことが重要です。区では高齢者の方が経験と能力を発揮し、積極的に社会参加できるよう、様々な取り組みや支援を行っています。今回は生きがい作りを応援する事業を紹介します。高齢者クラブの会員を募集しています。区内には地域ごとに結成された124の高齢者クラブがあり、およそ7200名の会員が自主的に活動しています。区では高齢者クラブの活動経費の一部を助成しています。生きがいや趣味を通じた仲間を見つけたいと思っている方は、高齢者クラブにご参加ください。対象は区内在住で58歳以上の方。主な活動、社会奉仕活動、道路公園の清掃、交通安全、防犯運動への協力ほか、UI 活動、一人暮らし高齢者の方への訪問や声かけほか、健康増進活動、ラジオ体操、歩行会など運動が中心の活動ほか、生きがい活動、歌や踊りなどの趣味の教室、講習会の開催ほか、そしてその他として旅行会、親睦会、新年会ほか、なお、区内の高齢者クラブで構成する区高齢者クラブ連合会では、年間事業計画を策定し、歌舞伎町清掃活動、歩行会、歌踊りを披露する高齢者福祉大会、春、秋、それとグラウンドゴルフ大会、輪投げ大会などを行っています。さて、福祉ガイドの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。